必要としたと思われます。イエスはここでマタイという人物を弟子にしようとされたということが記録されております。まずそのことから学んでいきたいと思います。そしてその後にパリサイ派とイエス・キリストとの論争と申しましょうか、議論が書かれてありますので、それについて次に学ぶことにいたします。まずマタイが弟子に召された呼び出された経過をご一緒に見てみたいと思います。まず気がつきますのは、キリストがマタイを弟子にしようとしたのは、仕事中、マタイが大変忙しい仕事をしている最中であったということです。普通ならばこんな忙しい働いております時に弟子になりなさいと言われるような、そういうありようは非常識と考えていいのではないかと思います。一番忙しい時にわざわざそこにやってきて私の弟子になれなどと申しますのは、少し乱暴なやり方だと思います。なぜそんなことをキリストがなさったのかは、マタイは何も記してはおりません。何らかの理由があったはずであります。ただ分かりますことは、人間一番忙しい時、他のことを考えることができないようなその時に、キリストは私に従ってきなさいとお命じになる方だということです。私たちの都合のではありません。私たちはキリストの弟子になるときはもう人生の終わり、そういう悟り切ったときにキリストの弟子になるものだとか、あるいは時間が緩んできて宗教について聖書について考える時間ができると、その時に考えてみよう、こんなことを考えます。あるいは周囲の状況がちょうどいいタイミングだから、という理由でキリスト教徒になる、あるいはキリストの弟子になるというようなことをするのですけども、キリストはそういうことを許しにはならないで、いきなり一番忙しい時に、他のことが考えられない時に私に従ってきなさいとおっしゃる方であるということです。仕事をそこに置いて弟子になれとおっしゃるのがキリストだと。なぜそんなことをキリストがなさるのかは分かりませんけれども、キリストのなさりようだということをまず知りたいと思います。2番目に書かれてありますことは、マタイという人物を弟子にした、これが旧約に記されておりますが、同じ記事はマタイにマルコによる福音書とルカによる福音書にも記されております。皆さんのお友達の新旧約聖書にはその箇所を記が記録記されておりますけれども、そこにはですね、マルコあるいはルカではレビというもう一つの名前が出ております。ところがマタイ福音書の著者はマタイという名前を選んでおります。おそらくこの福音書はマタイという人物が書かれたと書いたのだといたしますと、あえてマタイは自分の名前をここに記したということになるでありました。なぜレビというもう一つの名前ではなくてマタイというを選んだのか、これも理由は書かれてはおりません。マタイというこの言葉の意味は、これはヘブライ語でヤハウェの賜物、こういう意味であります。 またによく似た名前ではマッテアとかという名前も出てきますし、あるいは マッタニアという名前でも出てきますが、これら皆同じ系統の名前でありまして、ヤハウェのつまり主の賜物という意味であります。マタイという名前を用いて、レビという名前をここに使わなかったのはなぜか言い遅れましたけれども、当時のユダヤ人たちは名前を2つ3つ持つというのは普通のことでありました。通り名前とかあだ名とかですね、いろんな名前の付け方があるんですけども、 2,3 種類の名前を持つことはこれは当然のこと。例えばパウロはサウロとパウロという名前を持っておりました。ペテロはケファという名前を持っておりました。でこういうふうに名前をいくつか持つのは、日本人の習慣と違ってユダヤ人には一般的でありました。マタイはレビを使わないで、なぜマタイをここで使っているのか。レビ、でこれはイスラエル十二部族の中の一つの名前でありまして、レビ族というのはとりわけ神殿で奉仕をする種族でありました。そしてその中のある者たちは祭司として特別に任命されておりました。つまりレビというのは聖なる民である、聖なる部族である、聖なる働きにつくものであったということです。ところがその名前を使わないでマタイという名前を使ったのは理由があったと思われます。なぜか、それは彼が徴税人であったということと関係する、これはもう容易に推測することができることだと思います。当時のローマ帝国は支配しました地域の宗教、あるいは文化、特には言語をそのままに容認するという政策を取りました。多くの場合ですね、占領したり征服したりしますと、その使っております民族の言葉を奪ったり、あるいは宗教を禁止したり、特には文化を全滅させるというやり方を、根こそぎ文化を奪い去ってしまう、それを学校教育で強制する、時には法律でそれを禁止するということを行うのでありますけれども、ローマ帝国はそういうやり方をしませんでした。ただ一つだけ彼は厳密にやろうとしたことがあります。それは占領したあるいは征服したところで税金を厳しく取り立てるということでした。当時の税金は、今日と同じように間接税と直接税というのがありました。間接税の中には私たちが経験しております消費税がありますね。直接税、間接税はそうですが、直接税は現在で言えば私たちの収入にそれぞれ税金がかかる所得税というやり方ですね。そしてその他にもいろんな税金があります。今日もありますが、当時のローマ帝国の最大の収入源は人頭税、頭あたり一人当たりの税金を取り立てる、それから通行税あるいは関税、商品が動くとそれにお金を取り立てる。カフルナウムはちょうど貿易あるいは商業の中心地でありましたから、荷物が商品が動くわけですね。ローマ帝国はそれに課税するのがそうであります。研究されていたものによりますと、大体 3% の通行税がかけられていた。であれやこれや税金がかけられまして、結局ユダヤ人は全収入の 30% から 40% 税金を取り立てられていた。 今日私たちは日本政府によってどれぐらいの税金を納めているか、おそらくは 10% から 20% ぐらいじゃないでしょうか。これはかなりの額かもわかりませんが、ローマ帝国がユダヤ人にかけておりました税金は 30% から 40%。 ある人はそんなに高くないという人もあれば、いやいやこれは高額だったという人もありますが、それは私はよくわかりません。ただその税金を取り立てることについてはローマ政府は大変厳密でありまして、そのやり方は地元の国民と申しましょうか、人々を役人に取り立てて、つまり国家公務員にしまして、そして任命して、それに彼らですね、徴税人という名前を与えて税金を取り立てる仕事をしていました。またいはちょうどそのような徴税人の一人であったということです。ユダヤ人から見ればローマ人は征服者でありますし、それだけでもですね、民族の誉れ、名誉心を傷つけるものであったとともに、税金 30%、40% が高いか低いか分かりませんけれども、それは外国の政府でありますローマ政府にそれだけの高い高額の収入の一部を取り去られることは、まあ、尺に触ることです。ですから徴税人に対していい感情を持ってはおりませんでした。ある意味で売国奴、国を売る者だというようなですね、そういう思いさえ着せました。しかもですね、ユダヤ人とおりましてはもう一つけしからぬことがありました。まあ、当時は貨幣、今日と同じように貨幣で税金を納めるわけですけども、まあ今日の札束ではありません。ましてや別に小切手とかそういうもので払うわけではありません。コインで払うわけですね。コインには必ずローマ皇帝の刻印が、肖像が刻印されておりました。これは以前にとっては大変尺に触ることであったわけですね。なぜならば皇帝は神として崇められておりました。その神として崇められているローマ皇帝の刻印がですね、押されているということは、それは彼らの第一回、主の他に何者も神としてはならないというこの信仰を損なうものであったわけですから、そういうコインを使わされることはユダヤ人にとりましては彼の宗教的意識を毀損するもの、つまり傷つけるものだと考えられていたわけですね。ですからそういう意味でも徴税人はユダヤ人から見ればユダヤ人を裏切るとんでもない奴らだということになっていたわけですね。そういう職業に就いておりましたマタイが、聖なる勤めにつくべき人たちであるレビという名前を避けたのは、それはよくわかることです。レビは、あるいはマタイはイエス・キリストの呼びかけにすぐに応じたということが記されております。そして彼は別れの宴を催したのでありましょう。それが10節以下に記されております。食事をしていた時に集まっておりました者は彼の仲間、徴税人たち、それが分かりますね。同じ職業に就いていた同職の者でありますから、別れの徴税人の仕事を辞めてイエス・キリストの弟子になるわけですから、もうこれでさよならをするということで食事をするのが、これは当たり前のことだと思うわけです。しかしそこに罪人も招かれたと書かれております。この罪人という言葉はですね、ルビでは罪人と打たれておりますが、私は罪人とした方がいいと思います。ぴったりすると思います。 この言葉は二つの使い方がありました。一つはそれはファリサイ派から見ての罪人。ファリサイ派は律法を厳守するということを至上命題とした人たちです。ところがですね、その律法の命令を規定を守ることができない人々がおりました。仕事上ですね、安息日を守るということは、これファリサイ派の人々にとってはもう第一の戒めであったんですけども、それを守ることができない。例えばクリスマスの物語に出てくる羊飼いですね、彼らは日曜日なんて守っておりました羊がどっか行ってしまいますから、その仕事上安息日を守ることができません。でそういうですね、仕事上安息日を守ることができない、徴税人もそのような人々でありました。でこういうですね、人々をパリサイ派は罪人と呼んだわけです。ひどい言い方ですけども、彼らは罪人だと。なぜなら立法を守ることができないから。もう一つの意味はですね、文字通りの罪人、ならず者、あるいははみ出し組、こういう人たちをもこの言葉は意味しておりました。さて、この罪人という言葉がその二つの意味のどちらか、ここで決定することができません。おそらくはそういう2種類の人々がこの中に含まれているんだと思います。となると、この食事の席は想像するにあまりあるどんちゃん騒ぎが行われていたんだと思います。世間ではですね、つまはじきされているような、あるいはならず者と呼ばれておりますような岸からの連中もこの食事の席についてたということは、まあ、お酒を飲んで大騒ぎをする、踊ったり歌ったりする、それがレビのあるいはマタイの家で行われたと出しましても、そんな騒ぎはすぐに聞こえたはずだと思います。ファリサイ派の人々が早速それを切りつけてやってきて、そしてそこに行われているどんちゃん騒ぎを見て首をかしげた、目を潜めたはずだと思います。岸からの電柱が騒いでいる。でその中にイエス・キリストがおられるわけですから、それに岸からと思ったでありましょう。人々に教えを語って任期を果たしております教師が、よりによって朝鮮人や、つまり国を売る、あるいは宗教に、彼の宗教に忠実でないようなことをする朝鮮人と、そして世間からのはみ出し組であります罪人と罪人と一緒に食事をしている。これはもうどうしようもないと、言語に絶するけしからんことだと、こういうふうに思ったに違いありません。でそこで彼らがつぶやいたことが書かれてありますが、イエス・キリストに直接言ったのではなくて弟子に言ったと、こういうふうに記されております。どうしてイエス・キリストに直接言わないで弟子に言ったのか、私には分かりません。騒ぎが中に巻き込まれ、騒ぎを起こしたくないと思ったのかもありませんし、それだったらまたファリサイ派の人々は良心的かも分かりませんけども、しかし弟子を通して言わせる姑息なやり方をしようとしたのかは分かりません。イエス・キリストはそれを聞いて言われた。それは医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。なぜイエス・キリストがこの徴税人とか、あるいははぐれ者であります罪人と一緒にどんちゃん騒ぎをしているのか、その理由はこれこれしかじめだという意味でこれが使われたのは明らかです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく 病人で、あ、病人と、そして徴税人や罪人がここで同一視されているのは明らかですね。健康な人とはどういう人か、ここでは医者を必要としないということは、徴税人や罪人をのようにイエス・キリストを必要としない、でそういう意味でここで徴税人や罪人のようには別にイエス・キリストを必要としない、でそういう意味でここで言われていることは確か、これも簡単に推測することができるわけですね。イエス・キリストがおっしゃった意味はそうだと思います。イエス・キリストが徴税人や罪人と一緒に食事をするということは、これ特別な意味があったということでよく知られております。今日のようにただ会食するという意味上に仲間になる、もっと申しますならば一心同体の仲間になる、これが一緒に食事をするということの意味だと。ということはイエス・キリストは弟子たちに、イエス・キリストはこの徴税人や罪人の仲間になられた、そこまで下っていって彼らと同じようになって、イエス・キリストの恐らくはお酒を飲んで、キリスト教徒がお酒を飲むことに抵抗があるかも分かりませんけども、聖書を読んでおりますとやっぱりイエス・キリストはお酒を飲んでいると思います。でそして時にはですね、ここに書かれてあるようにキリストがしたわけじゃないんですけども、どんちゃん騒ぎを楽しんで踊ったり、あるいは歌を歌ったりしているのを見て、それをキリストも一緒に手を打って喜んだりしているのではないかと思います。そこまでキリストはこの彼らとですね一緒に行動されている、振る舞っておられる。それはどうしてそんなことをなさったのか、それはただ徴税人や罪人の仲間となるだけではなくて、彼らを招くためである、イエス・キリストの側に彼らを引き寄せるためであるというのがこの言葉の意味だということはすぐ分かるわけですね。医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人である、病人、つまり徴税人や罪人は病人と同じように癒される必要がある、どこが癒される必要があるのか、それは罪が癒される、もっと言えば罪が取り除かれる、罪が許される。ですからイエス・キリストは彼らの仲間となられた。イエス・キリストがそもそもレビを、あるいはマタイをご自分の弟子になさったのもそのためでありました。イエス・キリストはご自分の側にマタイを導き入れようとして弟子になされました。病人である、ある意味ですね、象徴的な意味なんですけども、病人である、つまりは罪人である、マタイを自分の側に引き寄せるとは、それはマタイが持っております負い目、それを癒して、それを取り除いて、あるいは許してご自分の方に導き入れるためであったということがよくわかります。キリストが来られたのはなぜなのか、単にマタイの気持ちがよくわかると同情するためであります。ましてや彼らと同じ仲間になるためであります。それは一つの手段でありまして、つまりお医者さんがですね、患者を癒すときにいろんなことをすると同じように、イエス・キリストも罪人を招くためにいろんなことをなさったことのうちの一つが一緒に食事をするということであったと思います。それほどまでしてですね、他の、ファリサイ派の人々から見れば指を刺されるような、 後ろ指を刺されるようなことをしてまでですね、イエス・キリストはマタイをご自分の側に、自分の方に呼び寄せようとしておられる。その意味は、その罪を許さんがためである。ましてやここに集まっておりますものは罪人、その意味ではならず者とか、あるいははみ出し組であり、世間からつまはじけされているような、そういう罪人、まさしく罪人です。彼らは時には盗みをしたり、あるいは恐喝を働いたり、そんなことをする連中であったのだと思います。おそらく徴税人はそういう連中を用いて税金を取り立てたのだと思うんです。ですから、ある意味でここでこの罪人というのはですね、徴税人の仲間であり手先であった人々だと思います。イエス・キリストはそういう罪を犯しております人々をご自分の方に招いて、招くだけじゃありません、彼らの罪を許さぬがために招かれているということがよくわかります。私たちはどうでしょうか。ここで出てくるならず者やはみ出し者ではないかもわかりませんけれども、罪人であることには変わりがないんですね。もう一つのここにいるのはファリサイ派でありました。彼らは自分たちは律法に忠実で、あの徴税人やあるいは罪人たちとは違うと思っている人々 でありました。だから自分たちには医者は必要でないと思っております。健康な人間だと思っていたんですね。でもよくわかりませんね。この世の中には病気のしない人なんて一人もいません。どっかですね、体に弱さを抱えているのが普通の人間なんですね。歯が悪い、もうそれだけでもがっくりします。どっか肩が痛い、これだけの人間はもうそれだけ鬱陶しい気持ちになるんですね。人間の体というのは、それはアダムが罪を犯し以来の結果なんですけれども、どこか故障を持ちます。どっかやまんですね。そしてあるものは大きな病気になります。ですから私は全然医者を必要としない丈夫なものだと、そのように今思っているかわかりませんけれども、これからどうなるかわかりません。必ず人間は死ぬんです。死ぬ時には病にかかるんです。ですから罪と、あるいは自分に罪がないと思う人は実は本当は一人もいないんですね。人間にはそれぞれ良心がありまして、良い心ですね、いつも心がチクチクチクチクと、時には私の内側から、時には外側からですね、お前は何たるよこしまな悪いやつだという声が聞こえてくるんですね。その時に私たちどうするんですか。まあ当たり前だ、人間ってのはみんなどっか悪い人間だ、仕方がないと諦めますか、あるいはそういう人に放置しますか。これが現在の多くの人間の、あるいは人類の不幸だったわけですね。自分はですね、この世の中はもう仕方がない、よこしまな社会である、人間というのはこういうもん、結局はどういうこういうもんだと思ってみんな諦めてるわけです。そして世の中はますますお互いに傷つけ合う、時には国と国が争って大量の虐殺さえする、この根本的な罪の問題が解決していないからです。イエスがこのようにおいでになったのはその罪を許すためである。ご自身が十字架にかけられて、そして何よりも神様と私たちを和解させる、そして私たちの罪は許されたと宣言してください。罪人には限らないんですけども、あなたの罪はもう許されているとおっしゃってください。そして最後にはですね、罪許されて神とお会いすることができる希望に生きるように私たちを進めてください。 これはキリスト教信仰です。マタイが呼び出されたのは、そしてマタイと一緒に食事をしていた徴税人や、あるいは罪人が招かれたのは、罪の許しのためです。そして私たちも、この招きに入れられているということを、今日も改めて思い起こされるわけです。そしてファリサイ派のように、自分はそんな必要はないと。それはですね、どっか病気を抱えておりますのに、あるいは将来、大きな病気になるかもしれないのに、私には医者がなんかいらない。そんなものは一切不要だと。そのように言い張っている人間には、あのファリサイには私たちはならないようにするやと。そのようにここで私は教えているんだと思います。キリストは正しい人を招いたのではなくて、罪人を、罪人を招くためにおいでになった。そのことを述べたいと思います。お願いします。天の地にある神様、今日も聖書を開いて学ぶことができて感謝をいたします。キリストがおいでになったのは鉄塔を建び罪人を招くためでありました。そして私たちは小さい大きいそれにかかわらずあなたの前で日々意識している時も意識していない時も罪を犯しております。そしてそれは人間の私たちの悲惨の根源であります。キリストはこの罪を許すためにお家になりました。私たちにあなたたちの罪は許されたと宣言してくださるためにお家になりましたし、そのことを保証する証拠となるためにご自身が十字架の上で死んでくださいました。私たちの罪を全部背負って十字架にかかってくださいました。どうぞこのことを覚えてキリストにいつもいつも罪の許しを求め、また罪が許してくださることを確信できるようにしてください。イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。